お座りのままで礼拝備えの賛美歌527番を歌いましょう。 ただいまより聖霊降臨節第14主日の礼拝を始めます。民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。お差し支えのない方はお立ちになって唱詠539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読文第6番詩編23編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。主は我が牧者なり、
我へともしきことあらず。
主は我を緑の野にふさせ、
憩いの御庭に伴いたもう。
主は我が魂を生かし、
皆の上をもて我を正しき道に導きたもう。
たとえ我死の影の谷を歩むとも、
災いを恐れず。
何時我と共にいませばなり、
何時の仕事何時の杖我を慰む。
汝我が仇の前に
我がために異念を設け
我が神戸に油を注ぎたもう
我が杯はあふるなり
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん
我はとこしえに死の宮にすまん。
賛美歌9番を歌います。牧会祈祷を捧げます。 父なる神様、皆を賛美いたします。今朝も健康を与えられ、敬愛する兄弟姉妹と共に御堂に集められ、礼拝を守れる喜びを心より感謝いたします。過ごしました1週間、多くの恵みの中にあったことも合わせて感謝いたします。その多くの恵みと守りの中にありながら、私たちは心弱いゆえに多くの罪を犯しましたことを御前に懺悔いたします。今日の礼拝を通して清めてください。神様、世界の国々の中には飢餓や争いのため、また自己中心的な指導者のために差別され苦しんでいる人々がいます。これらの人々を顧みてください。今日は我が国でも衆議院議員選挙の投票日です。弱い立場の人に目を向けられるリーダーを備えてください。神様、ハンセン病療養所で働いている方々を強め、また後遺症で苦しんでいる方々が本当の意味での心の解放ができますように、私たち一人一人が自分にできることは何かを考え行動していけますように導いてください。高野原教会の中高生会を覚えて祈ります。今日の午後もたれます中高生会に主が共にいてくださり、夏休み最後の楽しい思い出になりますように、また新学期に備えて守りと導きをお願いいたします。神様、暑かった8月も終わりを告げようとしています。高齢者の方々、また病の方々にとっては厳しいこの時期をどうぞ主の励ましで乗り切れますようにお願いいたします。今日御言葉を取り継ぐ斉藤先生を強め、私たちの心を開いて語られます御言葉がこれからの日々の支えとなりますように、この祈り主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。お差し支えのない方はお立ちになって賛美歌2編175番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。 聖書は旧約聖書出エジプト記2章の11節から15節と3章1節から12節までです。
聖書を解読いたします。まず2章の11節から、モーセが成人した頃のこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た。そして一人のエジプト人が同胞であるヘブライ人の一人を売っているのを見た。モーセは辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺して死体を砂に埋めた。翌日また出て行くと、今度はヘブライ人同士が二人で喧嘩をしていた。モーセがどうして自分の仲間を殴るのかと悪い方を確かめると、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか、お前はあのエジプト人を殺したようにこの私を殺すつもりかと言い返したので、モーセは恐れ、さてはあのことが知れたのかと思った。ファラオはこのことを聞き、モーセを殺そうと尋ね求めたが、モーセはファラオの手を逃れてミディアン地方にたどり着き、とある井戸の傍らに腰を下ろした。3章の1節から、モーセは宗徒でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れをアレノの奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道を逸れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、おい使う者のゆえに叫ぶ。彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。以上です。
8月も終わりに近づきました。 8月の間中テレビ新聞を見ておりますと、いつもですね総選挙のことで持ちきりでした。今日総選挙の日でございますけれども、皆さんも行かれた方もあるかもしれません。今朝私もここに来る行きます途中に道を通ってきましたけれども、昨日までの喧騒とは反してですね、今日は非常に静かな感じがいたします。すべてを終えて今日は国民の審判を待っているというような感じでしょうか。もしかしますと日本の社会は大きな変化の時を迎えているのかもしれません。同時にこの8月テレビでもう一つ印象的だったことがございます。それはもちろん8月と言いますと毎年のようにですね、戦争の特集、特に第二次世界大戦の特集があるということです。私の印象に残っているものだけでもたくさんのドキュメンタリーがございました。皆さんもご覧になったのではないかと思います。例えばNHK の特集で、あの日昭和20年の証言というのがございました。これは昭和20年にですね、一般の日本人の人たちが激動の中何を感じていたんだろうか、そういうことを当時を経験してまだご存命である著名人の方々に語っていただいた、そういう証言集でした。ご覧になった方あるかもしれません。NHK の女性のアナウンサーが当時代々木で終戦の消息を聞いて、その後自宅まで帰る間町の様子をずっと述べてくれたことなど私の印象に残っております。また、NHK の徳島放送局が作りましたもので、ビルマ濁流に散った敵中突破作戦徳島県歩兵第143連隊というのも私の心に強く残りました。これはもしかしたら皆さんなんか徳島のご出身の方あるかもしれませんが、徳島の郷土部隊の方たちでビルマに行かれた方たち、そのビルマ最後の悲劇と言われております七旦川というところの突破作戦の様子でございました。司令部にも仲間にも見捨てられ、食料もない中で七旦川という激流でたくさんの方が亡くなった、その非常に悲劇的な状況がですね、克明に証言で描かれておりました。皆さんの中にもご身内を戦争で亡くされた方たくさんいらっしゃると思いますが、私も母方のおじ二人をビルマと、それから潜水艦のキスカ島というですね、北方の方で亡くしております。会ったことはありませんが、ですから特にビルマのことなどは非常に心に打たれるものがございました。で、今年こういうものを見ておりまして、私が今まで以上に強く印象づけられましたことは、多くの戦争の体験をされた方が失礼しました。ご自分の体験を語っておられる。しかも番組の中でですね、証言者として語って、それが特集にされていたということでした。今までたくさんの人が語りたくない辛い戦争の思い出をお持ちで、そしてご自分の心の奥に封印してこれたんだと思います。しかし戦後60年以上経ちまして、戦争を体験された方々もご高齢になられました。おそらく今まではどうしても語りたくなかったことをあえて沈黙を破って語り、生きているうちに後の世代の人たちのために証言として残しておこうではないかと、そういう大変大きな決断をなされた方が大勢いらっしゃったんではないかと、そのことに感銘を受けました。そして9年前に亡くなりました、実は私の父のことを思っておりました。私の父は実は戦争体験がございます。 私あの小学校の子供を塾で教えたことございますが、よく戦争のことを話して聞かしたりしました。であまりリアルに話しますので、子供たちが先生戦争体験したのと言うんですね。違います、私はしておりませんが、まだ私の両親の世代はリアルな体験ございますので、その意味で私たちの世代はその生きた証言を聞く割と最後の方の世代になるかなと思います。私の父は昭和3年生まれでございます。戦争中、実は、年若いわけですね、昭和3年ですから。予科練に入りました。海軍飛行予科練習生というんですかね。で、旧制中学、福岡で、旧制中学の生徒だったんですが、予科練に入りまして、後に特攻隊に志願をいたしました。でどうしてそのような大層なことに志願したんでしょうかと私は思いまして、父にある時聞きましたが、あの父は男3人兄弟の次男でした。ですから当時あの戦時中の体制の中、若い、男子がですね、家に3人もいるといういられるというそういう雰囲気ではなかったというようなことを語ってくれました。しかし、多分10代の前半ぐらいで予科練に行ったんだと思いますが、出征の時に駅で並んでお別れの挨拶をしたそうですけど、父は人一倍背が小さかったそうです。で帽子がですね、あの兵隊さんの帽子がブカブカとして、あのこう直立不動で敬礼をしますと、その帽子がですね、目の上までかぶってしまった。それを見た家族はですね、まあ、本当にこんな小さい子供がというふうな気持ちで、何とも言えない気持ちで見送ったと言っております。で父はあの鹿児島の火山原という飛行場で終戦を迎えました。沖縄方面へ、特攻隊でしたから、出撃をするその待機をしている時に終戦を迎え、奇跡的に戻ってまいりました。でしかし、この父にとってですね、たとえ、奇跡的に生還したとはいえ、この予科練での体験が強烈なものであったというのはもちろん言うまでもありません。この過酷な訓練の日はですね、父の人生観を決定づけたんではないかというふうに思います。実は父が亡くなった後に残しました大きな本棚が私の家にございます。その本棚は父専用のものでしたけれども、その本棚いっぱいに第二次世界大戦、特に海軍あるいは予科練についての小説とかドキュメンタリーが詰まっております。数百冊あると思います。父は生きている間中、自分たちの戦争中の体験、特に、大変だった体験の意味を知りたいと思っておりました。本当に10代の何もわからない時に出征したわけですけれども、どうしてあのようなことが自分に起こったんだろうか、どんな意味があったんだろうかということを知りたいと言っておりました。でその戦争についての本が出ますたびに買っては読んでおりました。自分たちがどういういきさつで志願させられたのか、どういう作戦の中に位置づけられて動いていたのか、仲間たちがどうして死ななければならなかったのか、それを知りたいという強い気持ちが父を駆り立てていたようです。いわば自分の戦争体験を語る意味付けを探していたんじゃないかというふうに思います。父にとって、救われましたことは、亡くなる数年前でしたけれども、自分のこの予科練での体験を文章に書いて同期の人たちと簡単な冊子にしたことでした。最終的に自分の体験を語ることができたということで、長年の心の重荷が少しは軽くなったのではないかというふうに思っております。心理学者のロバート・ニーマイヤーという方がいるんですが、その人は人間が危機的な喪失体験をしますと、それまで自分はこういう世界に住んでいる、自分が生きている世界はこうだというふうに思っていました、そういう世界観が大きく崩れ去ってしまうというふうに言っております。ですからその一旦壊れてしまった喪失体験や非常に危機的な体験をしまして、壊れてしまったそれまでの世界観を 再び作り直すということは、喪失とか悲しみから立ち直っていくときの大変重要なプロセスだということを言っております。どうして私にあのようなことが起こったんだろうか、一体どういう意味があったんだろうか、私はこの体験から何を学んだだろうか、自分にとってその体験の意味は何だったんだろうか、こういうことを考え続けるということがこの回復からのプロセスに非常に重要だと言っております。そして辛い体験から自分なりの新しい意味を見出して、そしてそれを人に語り伝えることができるとき、その人の人生はそれまでよりも一回り豊かに深いものになっていくというようなことを申しております。さて、今朝お読みいただきました聖書の箇所、出エジプト記というものです。神様がどのようにしてイスラエルの人々をエジプトでの束縛と抑圧から自由にし、人々を解放へと導いていったかということを語る大変有名な物語です。皆さんお聞きになったことおありになると思います。そして言うまでもなく、この物語の主人公はモーセという人です。モーセの生涯を簡単に申し上げますとこのようになります。モーセはエジプトにおりました。そして外国人労働者として強制労働に従事させられていた仲間のイスラエルの人々をそこから導き出します。そして救出解放されたイスラエルの人々はこのモーセという指導者に率いられて荒れ野の中をなんと40年間さまよい続けたと言われています。その間に神の山ホレブでは神様から十戒という掟を受け取って、市内のイスラエルの民と神との契約を成立させたりいたします。最後はヨルダン川の東のモアブにまで至りましたが、しかし神様から約束の地と言われたカナンの地ですね、最終的な目的地には入れないままで、そこで亡くなった。これがモーセの生涯です。イスラエルの人々はモーセが亡くなった後もその後を継いだヨシュアの指揮の下で父と蜜が流れる約束の地カナン、後のパレスチナ地方ですが、そこへと定住するまで、進んでいきました。エジプトからの脱出に始まりますこの壮大な民族の解放の物語が出エジプト記と呼ばれているわけです。でこの物語の細かいところはあまりにも古い時代に起こったことですので、史実としてどれだけ正確に再現できるかということは分かりません。ましてモーセがどのような人物であったのか、歴史的に見て詳しいことは分かっておりません。しかしここまでリアルに迫力を持って語られた物語があるということを鑑みますと、モーセは人々が作り上げた架空の人物ではなかったと思います。何らかの核になる非常に重要な物語があったに違いありません。この物語はイスラエル民族の伝承として、イスラエルの人々の自己理解やアイデンティティの基礎づけとして、また神様への信仰の原点として、数年間にわたって繰り返し繰り返し思い起こされ、意味づけを与えられ、そして語られ続けてきた大変大切な物語です。例えばイスラエルの後の指導者に預言者の人たちがおりますが、イスラエルの危機が来るたびにこの出来事を何度も何度も人々に語って聞かせました。モーセの出エジプト物語の奥には、イスラエルの人々の間に数千年間語り継がれてきた核となる重要なメッセージがあるのです。 その核となるメッセージというのは一体どんなメッセージなんでしょうか。モーセの出エジプト物語のそもそもの舞台、エジプトです。時期はおそらく紀元前13世紀頃だろうと言われております。エジプトの新王国時代、第19王朝のラメセス2世という人の時代であったんではないかと推測されています。当時イスラエルの人々は自分たちの故郷ではない異国エジプトに帰留しておりました。そして、先ほどお読みいただきましたように強制労働に従事させられていたと言われています。このような時代に生まれたのがモーセでした。彼はイスラエル人の息子として生まれましたが、イスラエル人が力を持ったのを恐れたエジプトの王ファラオですね、王様が男の子を全員殺してしまえという命令を出しました。そしてその命令から逃れるためにナイル川に捨てられました。この辺映画にもなっておりますね、大変有名な映画があります。皆さんご覧になったことはあると思います。そして偶然にもエジプトの王女様に拾われて養子として成長いたしました。先ほどお読みいただいたところ前半の聖書の部分はモーセが成人してからのエピソードです。大変驚くべきことにモーセは仲間を愛するあまり、そして抑圧されていた仲間のためとはいえ殺人を犯したというふうにですね、聖書は書いてあるんですね。そしてその殺人が発覚するのを恐れてミディアンの地へと逃げ出した、逃亡したというふうに書かれています。彼の心の中に何があったかということは推し量るべくもありませんが、若い日に、事情がそうさせたこととはいえですね、殺人を起こす、そして逃亡すると、そういう重荷を負ったモーセが後に神様に選ばれて民族を率いる、そういうリーダーになっていくということも非常に興味深い展開物語だというふうに思います。でそのモーセはある時、神様が自分を大きな使命へと呼ぶ声を聞きます。それが2つ目のお読みいただいた聖書の箇所、出エジプト記の3章1節から12節、モーセの証明と言われているところです。神様はモーセにエジプトで苦しむ同胞を救い出しなさいというふうに語りかけます。実はこの場面の直前、2章の一番最後のところです。23節から25節のかにかけてこのような前提がございます。イスラエルの人々がどのような状況であった、うめき叫んでいたというふうに書かれております。助けを求めて叫んでいたというんですね。そのイスラエルのうめき叫びを、嘆きを神様は聞かれまして、そして契約を思い起こされたということがこの今日お読みいただいた箇所の直前に書いてございます。この思い起こすというのはですね、忘れていたのを急に思い出したというような簡単な意味ではございません。そうではなく、主体的にもっと強く関わろうとする、神が自ら主体的に苦しんでいる人々に関わり助けようとされる、恵みを与えようとされた、そういう意味を持っているということです。そして続く場面、今日お読みいただきましたところで、モーセに神は自分は一体どういう神であるかということを表していきます。まず1節から3節まで、神の山ホレブで芝の中に燃え上がっている炎の中に神の御使いが現れたというふうに書かれています。聖書で炎、火が出てきますときはですね、神がそこに、神の力が現れている、神の権限の象徴的な表現としてよく使われます。 ですから燃え上がっている炎で、しかもそれが燃え尽きない炎というふうに書いてありますのは、ここに人間の知恵を超えた不思議な神の力が現れていたんだということを意味しているんだと思います。それからその後4節、神はモーセに言葉をかけます。モーセよ、モーセよって言うんですね。このようにですね、こう旧約聖書の神様っていうのは白い雲に乗って天の上にいる神様ではないんです。よく学校でですね、学生たちに神様のイメージはどういうものですかと言いますとですね、多くの人は白い着物を着て天の上で雲に乗ってこう上から私たちを見ているというふうに言います。まあ、それはですね、それはそれで、まあ、いいかもしれませんが、ここで描かれている神様の姿というのはそういうのではないですね。白い雲に乗っているのではなく、モーセに語りかける、私たちに主体的に関わろうとされ、しかも一人一人の名前を呼ぶということですね。語りかける、そしてそれもしかも励ましている、呼び励ます、そういう神様の姿がここに描かれております。6節以降ですね、そして、自分がどのようなものであるかを神様はより深く知らせていきます。特にですね、7節以降、主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、彼らの叫び声を聞き、その痛みを知ったというんですね。苦しみをつぶさに見、叫び声を聞き、痛みを知った。このようにですね、畳みかけるように、民の人々の苦しみについて語っております。神が民の痛みを知ったという言葉は、神がイスラエルの人々の苦しい状況に気づかれ、目を留め、彼らを助けようと積極的に関わられたことを印象的に表現しているんだと言えるでしょう。その神は続けてモーセを励まして言われます。恐れてはいけない。12節にはこうあります。私は必ずあなたと共にいる。私がこのことこそ私があなたを使わす印である。私は必ずあなたと共にいる。モーセに語りかけた神は、私たちの痛みをつぶさに知り、私たちに語りかけ励まし、大いなる助けを確約され、そして必ず共にいると言ってくださる、そのような神だったわけです。この必ず共にいる、なんという心強い言葉でしょうか。モーセはこの出来事の中に神の特別の働きを見て取り、それを人々に語って聞かせました。そしてこのことがモーセの一生の大きな転換期となりました。まさにここにこそ主は我々をエジプトから導き出された、イスラエルの神は我々をエジプトから導き出してくださったという、そういうイスラエルの人々の神への信仰告白の起源があると思われます。この後モーセの後を継いだヨシュアをはじめとした歴代のイスラエルの指導者たちもモーセに続きました。この物語はイスラエルの苦難の歴史の流れの中で、何度も何度も反復して人々に向かって語りかけられました。そしてその旅ごとにイスラエルの人々は自分たちの祖先の苦難と、それに対する神の救いと恵みを告知いたしました。それを聞いた人々は、過去の出エジプト物語で起こった救いと恵みの出来事についての記憶を生き生きと呼び覚まし、主なる神への信仰を新たに告白いたしました。 こうしてこの出エジプト物語は神に従って生きようとするイスラエルの人々の歴史の原点となり、苦しむ人々をこそ神様は救い出してくださるという、そういう生きた信仰の原型となっていったのです。私の友人の一人に、特にアメリカに留学しておりました時の友人にデズモンド・ホフマイスターという牧師さんがおります。この方は南アフリカ共和国からの留学生でした。南アフリカ共和国ご存知ですね。もうすぐサッカーが来年ぐらいあるんでしょうかね。来年か再来年かですね。家族を連れてですね、アメリカの神学校に留学をしておりまして、私と一緒に学んでおりました。皆さんご存知と思います。南アフリカ共和国というのはですね、半世紀にわたって続いたアパルトヘイトということで有名です。人種隔離政策ですね。でおそらく人口のおよそ8割ほどを占める黒人、まあ、黒人という言葉、白人という言葉は、適切ではないかもしれませんが、ちょっと他に適当な言葉は見つかりませんので使わせていただきますが、その黒人を少数の白人が支配しておりました。私の友人はですね、デズモンドという人は黒人でも白人でもなくカラードという、そういうところに入るそうです。まあ、失礼な、非常に侮辱的な話ですが、カラードですから色付きというんでしょうかね、非常に失礼な言葉だと思いますけれども、まあ、黒人でも白人でもない、しかしやはり差別を受ける対象になっておりました。で、白人以外の人たちは住む地域を限定され、仕事や教育の機会を奪われておりまして、貧しく生活をして、で加えてアパルトヘイト人種隔離政策の時代には白人政権の秘密警察が拷問や虐殺を行って、まあ、黒人解放運動を止めようとしたんですね。ですから多くの黒人が殺され、あるいはリンチを受けたということで有名です。これに対して黒人解放の組織もテロを行ったりして、非常にたくさんの方が亡くなっております。で、1994年に皆さんご存知のネルソン・マンデラという方が南アフリカ初めての黒人の大統領に就任いたしまして、アパルトヘイトが終わりました。でこのマンデラ大統領が特に力を注いだのが、アパルトヘイト時代に行われた人権侵害の真相解明をしようということだったそうですが、それは彼が長年にわたって対立してきた黒人と白人の溝を埋めるには真実を明らかにしなければならないというふうに考えたからだそうです。後にノーベル平和賞を取った南アフリカの聖公会のツツ大司教という方がいらっしゃいますが、その人がこのように言っております。過去に目を閉ざせば同じことの繰り返しです。過去の真実を見つめなければいけません。その時初めて新しい社会を作ることができるのです。私の友人のデズモンド・ホフマイスターという牧師さんもですね、アパルトヘイトの時代には人種差別の敵廃運動を戦った人の一人だそうです。で彼は自分自身が厳しい人種差別を生き抜いてきた、そういう経験がありましたので、非常にいろんな知恵を、深い知恵を持っておりました。例えば母国の南アフリカ共和国で自分のようなカラードと言われる人たちが黒人と白人の間にとってどういう複雑な状況にあるかというようなことも私は全く知りませんでしたけれども、教えてもらったりいたしました。で彼は自分の、まあ、戦いのあるいは差別の経験からですね、アメリカの教会に助言をする役割を仰せつかっておりました。バプテスト教会の一人の リーダーの一人だったんですね。で教会の中で争いや対立が起きたときにどうしたらいいのか、人々はどのようにしたらいいのかということを助言する役割を彼は仰せつかっておりました。でそして彼は自分が教会に行って話す3つの大事なことというのを私に教えてくれました。 それはですね、一つ目が自分の本当の声で語りなさいということです。本当の声ってこの訳がですね、ちょっと正しいかどうか分かりません。オーセンティックボイスっていうんですね。なんかこれおそらく英語で例えばですね、ガットフィーリングとかガットレベルという言葉を聞かれた方あると思うんですけれども、ガットっていうのはですね、腸とか内臓とか腹綿っていう言葉なんです。ですからガットレベルっていうと腹の底からのって、そういうような意味があるんですけれども、私の解釈ですが、この本当の声と彼が言ったのは、この腹の底から出てくるようなですね、切実なうめきのような、そのような心の底からの本当の言葉っていうことじゃないかなというふうに思います。それから二つ目のこととしてですね、自分たちが失ったもの、自分たちの痛みに気づいて、それについて、名付けな、それを話しなさい、自分たちの痛みについて語りなさいというようなことを言っておりました。それから3つ目、一人ぼっちではいけない、その時にはみんなと共に、一人ぼっちではいけないんだと、孤立してはいけないということを言いました。そして最後にですね、こう言いました。自分に正直であり続けなさい、そして真実を語りなさい。筒大司教が言った先ほどの言葉と相通じるものがあります。彼は人種差別政策の支配する虚偽あるいは欺瞞に満ちた社会の中で育ちました。本当のことを言えば非常に危険な目に遭う、そして自分は社会的に力のない弱いものである、そういう状況の中で育った。彼はそのような立場に生きる者として一番強い武器、そして最も大切なことは、自分が生きている実感に満ちた本当のことを、自分にとっての真実を語り続けることだということを私に教えようとしてくれたんじゃないかというふうに今思っております。今日の聖書の箇所、イスラエルの人々は自分たちの苦難と神が自分たちに賜った恵みを思い起こし続けました。そして語り続けました。彼らは出エジプトの物語をどのように語り伝えたのでしょうか。申命記というところですね、旧約聖書の321ページになるんですが、申命記の26章の5から10に、この出エジプトの体験をこのように語った箇所があります。ちょっと読んでみます。申命記の26章の5節から10節まで、あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の先祖は滅びゆくアラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ苦しめ重労働を課しました。私たちが先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と身腕を伸ばし、大いなる恐るべきことと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて、父と蜜の流れるこの土地を与えられました。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。この最後のところ、私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。この短い一文には、自分たちの歴史に目覚め、神の民として自分たちを解放する戦いに邁進する人々の誇り高い気持ちと、主にあって生きる喜びと深い感謝とが生き生きと表現されていると言えないでしょうか。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。かつてエジプトで苦しんでいるイスラエルの人々を救い出された神は、その後、そして現在までも人々を解放と救いへと導き出されます。そして恵みと力を持って、 これからも私たちを導いて行こうとなさっています。ここに見られるのは歴史を超えて苦難と恵みを語り続ける人々の信仰告白なのではないでしょうか。お祈りいたします。恵み深い主よ、週の初めにあたりイスラエルの歴史の中で人々が苦難とあなたの恵みと導きを語り続けたことについて学ぶ時を持ちました。大きく変わろうとするこの時代の中にあって、私たちがあなたの恵みを語り伝え証言し続ける群れとなっていけますように、私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌298番を歌います。
Thank you.
謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、暑い8月も終わろうとしていますけれども、今日の、今朝、健康を与えられてここに招かれたことをありがとうございます。戦争を燃え起こす8月も終わろうとしていますけれども、これからも過去に目を背けることなく自分の言葉で語り継ぐことができますように、祈ります。今お捧げしましたものはあなたからいただいたものの一部です。どうぞご用のためにお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
国会報告をします。お手元の州法をご覧ください。
それでは、お誕生日を迎えられました方がいらっしゃいます。丸岡明子さん、丸岡さんいらっしゃいます。あ、2回いらっしゃいますね。それではお祈りをさせていただきます。恵み深い神様、今週は丸岡さんがお誕生日を迎えられたことを感謝いたします。あなたの恵みによってこの1年間が守られますよう、どうぞ祝してください。また丸岡さんのご家族の上にもあなたのお守りがありますよう、お祈りいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おめでとうございます。
では本日の集会ですが、大掃除、中高生会、そして聖歌隊練習があります。で、大掃除はいつもあの婦人会と少年会の方々が街道の中を毎週していただいていますが、今日は特に外回りを重点的にあの していただけたらと思います。それで、北側の外の北側のお掃除は少年会、そしてあの出たところの右あの庭、小さな庭ですが、そこの草抜き清掃は婦人会、そしてこちらの芝刈り、そしてあのお掃除を、青年会の方々にあのよろしくお願いいたします。そしてその、大掃除の後に中高生会の集まりがございますので、あの先週の週報では流しそうめんとなっておりましたが、今日はちょっと何も書かれてないのでちょっと確認取れてませんが、あの何か楽しいあの集まりになるような ことになってますので、どうぞ皆さん一人でも多くの方が出席してくださいますように。そしてその大掃除と昼食の後で聖歌隊の練習があります。で、今週の集会はもう夏休みが終わりまして、聖書講座が9月2日から10時半から始まります。晩祷会は、2日の水曜日の午後7時、ひまわりグループも2学期の始業が始業式で始まります。3日の木曜日午前9時からです。聖火キズ家庭集会は中野サンタフで4日、午前10時半から、そして街道清掃は5日、婦人会の方々、ここに書かれています方々でよろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定は9月3日木曜日午後が面会日となっております。次週手術は聖霊降臨節第15手術、これは聖餐礼拝になっております。朝10時半からです。そして礼拝後、来週の礼拝後の集会は聖歌隊練習、そして6回目の定期役員会が1時から、定例役員会、失礼しました。それから集会行事の予定のところで、学園前家庭集会ですが、三山さん宅っていうふうに変更になっておりますのでご注意ください。そして裏の方に回りまして、奈良県伝道会信徒大会2009、9月27日午後2時30分から西大和教会でございますので、一人でも多くの方が出席してくださいますように。そして玄関の入ったすぐの壁のところに、9月6日までに出席してくださる方はお名前を書いていただきたいと思います。お知らせご案内のところですが、入門講座のご案内がございます。クリスマスの時に受選される方、ご希望の方は、また転入会を希望されている方は遠藤先生までご相談の上ご参加くださいますように。それでは恒例のグリーティング、前後左右の方とご挨拶をどうぞなさってください。主よ541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
御交わりがここに集う会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
午前中に。 見てへんのもん。
Thank you.